スーパーのお客様の声みたいなハガキがいっぱい展示されてるコーナー、あれどこの街のスーパーでも必ず見ちゃうんだよね。ラジオトーク公式番組「あなたの耳の秘密基地」、お相手は今日も元気に苦悩中文筆家の牧村こと牧村麻子です。今回のテーマは、なんかちょっとでもこの世を美しいなと思うために私がしていることについて話そうと思います。すげえテンション低い感じで始まってますけど、言っている内容に比してテンションが低いのですが、冬バテしているんですよ。冬バテとか人類の愚かさバテとかで、それでも自分も人類なんだようなバテとか、なんで人類として生まれてきてしまったんだろうなバテとか、なんか基本的にダウナーな人間なんですよね。その気分が落ち込んでいる状態で34年の人生を生きてきている人間で、落ち込んでいます。 しかも冬って寒いし、なんか日照時間が短いし、そのお日様があんまり出てこないし、なんか根本的に、なんかなんで生きてるんだろうなみたいに思うし、なんで人間はこんなに愚かなんだろうなって思うよね。なんか思い出すのがさ、フリーターからフリーランスっていう経歴なんよね。で、フリーターの時にリーマンショックでバイト先倒産経験してるんよ。で、今はコロナショックになってるわけじゃんね。で、同じような目に遭っている、そのバイト先倒産だったりとか、お金がなくて行きたい進路行けない、留学諦めなきゃいけないとか、例えばね、好きな人と一緒に暮らせないとかいうことを経験している人たちを目の前にして、まあ、自分自身もね、お金なくなったしね。なんか、なんでこんなに人間の世って繰り返すんだろうみたいな。なんかもう、無情 と思って この世常ならぬと思って、なんかもう、はぁってなってたんですけど、そういう時になんか、しようって思うことがあるんですよね。なんかそういう時って基本何もしない方がいいよ。何もしないでいると、なんか何もしないでいる自分マジ昔ち消えればいいのにみたいな、なんか何もしてない自分って価値がないなみたいな風に思えてくるんですけど、でもそのまま価値がない状態で居続けても、なんか価値がない状態でもここにおるなということに気がつくんですよね。で、その先でじゃあ、そんで何もしない、何も生み出さない、何も価値がない状態でそのままいると、なんかちょっと元気が出てくるんですよ。で、なんかできるかもってなった時に、何しようかなって考えるんですよね。で、何するかって話なんですけど、この世にはね、憂さ晴らしの対象にされる人たちっていうのがいるんですよ。さっきフリーターしてたって話したじゃん。接客のアルバイトの人間って一番とか比べちゃいけんが、まあ手軽に憂さ晴らしの対象にされるよね。本当にもう思い出してもしょうがないからいちいち言わんけど、どの職種でやってても本当に、マジでイチャモンつけてきてんなこの人みたいな人がいたなと思っていて。でもなんか、そのイチャモンつけて、人がイチャモンをつけるとき、イチャモンをつけているその人も見られているんだよね。だから、そのイチャモンをつけてくる人を見てきた結果、なんか多分この人たちは寂しいって言えないんだろうなって思ったのね。例えばなんか、レジでお金を出し間違えちゃって、そのお会計の金額よりも少ない値段を出しちゃって、で、値段の文字が小さすぎるって言って、すんごい怒ってるおじいちゃんとかいたんだよね。それは怒りは正当じゃん。でも向ける対象が違うんだよな。その値札を印刷するその数字の大きさの、何？値札を印刷する機械を選べるのは現場のアルバイトではないので、レジ打ちではないので、伝える対象も間違っているし、伝え方も間違っているよね。その怒ってもしょうがないんだよね。その人に言っても変わらないし、怒ってもお互い嫌な気持ちになるだけなんだよね。だからなんか、ああって思うんだけど、なんでおじいちゃんがその場所で怒っちゃうのかっていうと、それは自分がないがしろにされる恐怖なんだと思うんですよ。こんなに小さい値札でも読めて当たり前だと思われて貼られているっていうのは、そのね、 お年を召されてちょっと視力とかも衰えてきていてっていう状態の人が買い物をするっていうことを想定してない対応ではあるわけじゃん。から自分のような存在がどんどんこうやって見過ごされる、あのいないように扱われてしまうっていうことの恐怖感から、あと単純に寂しかったりするんじゃないかなと思うんだけど、さっきも言ったか、その場で怒っちゃうんだろうなって思うんだよね。というわけで、なんか手軽に、あとテレオペの人とかね、そのお客様相談窓口みたいなところで電話を受ける仕事をしてる人たちとか、まあ罵倒されるし、めちゃくちゃなこと言われるし、あとごねてお金取ろうとする人とかいるし、あと単純に女の子の声聞きたいっていう意味で、何目的で、いわゆるハーハー電話をかけてくる人とかいたりね、するわけだよね。で、そういう、まあ、ある種はけ口にされているようなところにめちゃくちゃ感謝の手紙を送るっていうのをやると元気出るんだよね。あのね、結構返事来るんですよ。あの、私自身も含めて作家とかアーティストとかミュージシャンとか役者とか、その表に出てキラキラすることが仕事の人たちっていうのは、褒められ、語弊があるかもしれんが、あのお褒めのお便りの方が多いんですよね。クレームよりもお褒めのお便りをたくさんいただくわけですよね。で、そのお褒めのお便りの中には、あの下心があるやつというかね、あのめちゃくちゃファンですって言いながら、本当はその対象を全く見ていなくて、このような私に振り向いてほしいというメッセージしかないものとか、あのガチ恋さんのファンレターとかね、そういうものもあったりするわけで、そういうのは、あの一生懸命作品を作っている側からしたら、こんなに頑張って作品作ってるけど作品見てねえんだなみたいな気持ちにはなるんだけど、とにかくそのファンレターを受け取りやすい職業というのはあるわな。で、そこに送るというのも、まあ大事なことではあるけども、世の中にはもっと、もっとファンレターをもらって叱るべきなのに、うさばらしのはけ口にされている仕事の人たちというのがいるわけだから、もう、もうどんな小さいことでも言うんですよ。そのなんか、いつも何時ぐらいのバスに乗ってどこどこに行くんですけど、その時間帯のバスの運転手さん のアナウンスがめっちゃ優しくて、あのプルプルしてる、足怪我してる状態で乗ったんですけど、ちゃんと座るまでじーっと待っててくれて、なんかめっちゃ良かったですみたいなこととか、大体の人今さ、なんか SNS に書いたりとかして済ませるじゃん。で、それはそれで企業の公式アカウントがなんかニコニコ対応したりとかしてほっこりすることもあるんだが、それは SNS 窓口の人が見るわな。でも、もっとなんかお客様お問い合わせ窓口の人とかの方が疲れてるんだわな。からそういうとこに送ったりするよね。あとなんかあれ、なかなか現場のお客様の声に触れないであろう人たち、例えばすげえでかいファミレスのあるメニューがめっちゃうまかったとするじゃん。で、すげえ新しい発想で作られてんね、これ本当おいしいし、このなんかこの価格で出せる企業努力もすごいねみたいなことを思った時に、なんかこの何、今適当に作ってるからね、秋限定のこの何トリプルブドウパフェの貧困発想が貧困、まあ、とにかく今適当に作るが、秋限定のトリプルブドウパフェ考えた人めっちゃ好きですみたいなことを、その大体ね、いろんなファミレスとかね、運送会社とか何でもいいんだが、それは下の方にあるんだよね、お問い合わせ窓口っていうのはね。そのお問い合わせ窓口をなんとか企業の公式サイトから探してそれを送るっていうのは、なんかなんとなく元気が出ることだし、一回ね、すげえほっこりしたのがね、船の会社にそういうファンレターを送った時だね。めっちゃ泣いてたよね、私。ある船に乗った時に、すげえ、それ別れの船出だったんだよね。大事な人と別れて船に乗るっていうことをしないといけなくって、で、なんかもうめっちゃ涙出てきちゃって、なんか、めっちゃ泣いてたんよね。そしたらなんか、そこのお掃除の担当の人が、 なんかすげえ事情も聞かんとあのティッシュとかくれて、なんかすごい優しく慰めてくれて、なんかこのお掃除の人めっちゃラブって思って、あの何月何日に何々行きの船に乗りましたけど、その時のお掃除の担当の方がすごい慰めてくださって、めっちゃなんか心があの慰められましたみたいなことを船のお問い合わせ窓口に送ったら、なんかめっちゃあったかい返信来たことあって、なんかこの世悪くないのかもしれんって思ったんだよね。でクレーマーやろうと思うとクレームつけられるところを探そうとしてしまうけど、逆そのファンレターを送ろうと思うと世の中の良いところ良いことをしてしまって、良いことしてもらった経験っていうのを探そうとする心の働きに変わるんだよね、自分がね。そうするとあのめっちゃいいので、世の中のクレーマーの人たちにはなんかそっちの方が楽しいよみたいなことを元フリーターとして伝えたいです。そう、私は羽田と成田を間違えて、その時にめっちゃ頑張って送り届けてくれたタクシーの運転手さんと、あとは空港のグランドスタッフさんにありがとうございましたを書いて送ったことがあるので、それについての経験をあのこの番組説明文に貼っときます。記事が読めるようにしておきます。またそれがなんか良い巡りの中に入ったのであろうと思うのだが、2022年1月19日明日、言葉の向こうに旅をしてっていう本のエピソードとして収録されます。旅と言葉についての本なので、よかったら読んでください。あとはおでんとか指ハートとか、ツイッターと連携すると毎日もらえる、そして貯められないので毎日使った方がお得なボーナス100ポイントを使ったちょっとした感想ギフトアイテムとかを送ってくださってるの全部見ております。なんか送ると当たるみたいなキャンペーンもやってるので、詳しくはラジオトークのアプリのホームのページを見てみてください。いつもありがとうございます。それでは最後に深呼吸